もしもし、テレフォン
はい。
人生相談です。
はい、どうも。よろしくお願い
は
し
い、
ま
こ
す。
ちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
長男の、48歳の、長男の、お酒による暴力で悩んでます。
あら。あなたはおいくつですか？
82歳で
2 歳。ご主人いらっしゃいます？
す。はい、84歳です。
84 歳。お子さんはご長男だけ？
娘がいましたが、53歳で、1年ぐらい闘病して亡くなりました。
ああ、そうだったんですか。で、そうすると今はご長男お一人。じゃあ今、あなた方は、ご夫婦と、このご長男は結婚されてんの？
してません。
じゃあ、独身のご長男と三人暮らし。
そうです。
ああ。それでは、次にですね、そのご長男は、会社かなんかにお勤めですか？それとも、会社にお
勤
勤
め
め？
ています。はい。それで、過去を言っちゃうと、大学生の時に、6年間在籍してたんですけれども、私たち夫婦は一生懸命仕事してましたから、学校に行ってないっていうことを知らなかったんです。そしたら6年間、私はもう、学資を払った時に、その学校の方へね、うちの息子はちゃんと卒業できるんでしょうかって言ったら、あ、大丈夫ですよって、向こうもね、ちゃんと払ってるんだから大丈夫ですよって言ってくださったから、本当にその気になってしてたらば、卒業してなかったんです。勉強、学校行ってなかったんですね。
そうすると、卒業証書とかっていうのはも
ね、
ら
そう
え
い
た
う
の？
のはないんです。その後に、退学届をするんだったらば、してくださいっていうような連絡が学校からありました。
この意味は、要するに6年間でも卒業はできませんので、さらに
そうで
延
す。
長しますか、それとも退学を手続き
そう
し
で
ます
す。
かって意味ね。
そうです。それで退学届を出しました。
なるほど。そのまま独身で会社に
違うんで
就
す。それ
職。
から10年間ぐらい引きこもりやったんですね。引き
こ
こ
れ
も
は
りになり
大
まし
学
た
出て
し、
からですか？
大学受かったんだけど行かないから、その間にパチンコを覚えたらしいんですね。パチンコ。それを趣味になって、それで大学出た後、眠れないということで、それで精神科のお医者さんにかかりまして、それから約、10年間ぐらい、引きこもりをやりましたけれども、私がその頃ちょうど主人が脱サラして自分で会社を立てました。で、それを手伝いに、家にこもってても仕方ないから、会社へ来るようにって言ったらば、主人はもう本当に大反対だったんですけれども、家にこもるよりはいいからって言って、会社へ来るようにさせました。
ということは、ご主人は自営なのね。奥様も手伝ってらした。で、この頃の息子さんって、引きこもりになっていて、おとなしかったの？
そうです。もう本当におとなしくっておとなしくって、本当にお酒も飲まなかったと思います、その頃は。はい。
で、その引きこもりながらもパチンコだけには行ってたっていうことですか？じゃあ
そうですね。
その後はどうなさったんですか？
で、その後、会社も順調に大きくって普通の生活ができるようになり、そしてもう主人も高齢になってきましたから、会社を継ぐかっていうことを息子に言ったんだけれど、もう僕はそれだけの力がないから継がないということで、
それで会社はそうすると畳んじゃったんですか？
そうです。
息子さんはその後どこかに勤められた？
しばらくどこがいいかやってたんですけれども、今から5年ぐらい、5年、6年になるかな、のぐらいに自分で 勤め先を見つけてきて、でも給料が半額に減りまして、
はい、あでもこの あなたのご主人の元の会社とは関係ない、
全く関係ありません、
ご自分で探してきた会社に勤めてらっしゃる、
はい、
はい、
そうです。
それでそのご家族と一緒に過ごされている時のその暴力、
はい、
というのは、
はい、
いつ頃から始まったんですか？
5年前と思います。
はい。5年前から。
はい。
5年前から始まって、
はい、
それはでも5年前頃から、はい、ご自分が探してきた会社に勤めるようになったんですよね。
はい、そうです。
その時期にから暴力が始まった。
はい。
それってどんな暴力？
例えば外でアルコール飲んできます。で家着きます。はい、そうすると多分私の推測ですからはですが、パチンコが入らなかった時があります。そうするとすごくやけくそになって、
うん、
家へ帰ってくるなりドアをバタンって閉めます。
はい、
それから自分の家2階の家部屋に入っていくのに音を立ててどんどんどんどんと入っていって、また部屋のドアをガタンって閉めるんですね、
はい、
でまた降りてきて水が飲みたかったりご飯なんか食べたいものがあったりそういうのを冷蔵庫の中から出して食べるなりなんなり自分でします、
はい、
それで普段はものすごい優しい子なんですね、
はい、
で私がもうくたびれてベッドに横たわってっと来てくれて、肩揉んでくれて、背中さすってくれて、腰揉んでくれて、足の裏を揉んでくれて、30分間ぐらいやってくれるんです。
はい。
でも、昨日、一昨日のように、バシーンって私のほっぺたをひっぱたいたので、
はい、
もう親をぶつような子だったらもう許さないって私が言ったんです。
はい。
そしたら、それじゃ警察呼べって。
はい。そうすると、手を挙げてほっぺたを殴られちゃったのは1回だけ？
はい、今回初めて私のことをぶったんですね、はい、
この時もお酒飲んでました？
そうなんです、いつもお酒飲んでます。
あ、いつもお酒を飲んでるけど、
はい、
機嫌が悪い時だけは暴れるけど、
はい、
お酒を飲んでてもあなたのマッサージをしたりすることもあんの？お酒飲んでない時はあなたに優しいんだけど、お酒飲んでる時だけ暴れるとかではないのね。
だからその原因がね、お酒飲んでても暴れない時は多分パチンコが入ってた時だと思うんです。
なるほどね。
でパチンコが入らない時だけ荒れて家へ帰ってきて、うんうん、いろんなところへぶち当たるんです、
うん、はい。ということで、そうすると、あなたとしては、今日のご相談は何ですか？
今日は、この先、
はい、
うちの息子が、
はい、
このままの状態では、
はい、
例えば私たちが生活費を出して、家賃出して、どっかへ住まわせるとしましても、
はい、
結局この先、普通の生活をしてくれればいいんだけれども、
はい、
またそこへ、転居した先でね、暴力したりなんかすると、
はい、
今度近所迷惑になりますよね、
はい、
ですから息子が普通の人間に戻るにはどうしたらいいかっていうことなんです。
なるほど。今日はですね、シンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルベ美也子さんがいらしてますので、
はい、
伺ってみたいと思います、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
息子さんはなぜ暴力を振るうと思いますか？
だから、それが私に全くわからないんです。普段とっても優しい子だし、お酒飲まないとね、何でも私に協力してくれるし。
じゃあ、ちょっと質問変えますね。
はい。
息子さんにとってのストレスは何だと思いますか？
私と主人の存在だと思います。
なるほど。それはなぜでしょう？
私たちがあまりにも彼から見て立派すぎるからだと思います。
彼から、息子さんから見て、
はい、
お父様お母様が立派すぎる。
はい。彼にとって私と主人がすごく重圧を感じてると思います。
あ、なるほど。誰が重圧をかけてるんですか？
かけてるつもりは全くないんですが、
はい、
彼がそういうふうに取ってると思います。
なるほど。では、お父様お母様はもちろん重圧をかけてるつもりはないのだが、息子さんは重圧を感じてるのではないかと、あなたは母として思うと。
思います。
はい。そうしますと、あなた自身は、
はい、
こうすればよかったかなとか、こうしなければよかったかなとかいうことはあるんですか？
いえ、全くないです。私は必死になって息子のためにと思って、
はい、
いろんなことを、息子のためにやりましたから、
はい、
後悔は全くありません。
後悔は全くないと。
はい。
はい、
必死でしたから、はい。
そうしますと、
はい、
ちょっと伺いたいのは、
はい、
今のご発言の中にこう、まあ、内在している感情について伺いたいんですけれど。
感情ですか、はい。
はい。何について怒ってらっしゃいますか、今。
ほとんどないんですけれども、ぶたれたことが生まれて初めて息子に手を挙げられて、ほっぺたをぶたれたので、びっくりしまして、嫌だなっていうふうに思いましたけど、翌日になったらもうそれを許してます、私。
うん。ぜひ今日から息子さんのために、
はい、
あなた自身にちょっとやってもらいたいことがあります。
はい、ありがとうございます。
はい、
やります。何でもやります。
はい、ちゃんと怒ること。ちゃんと落ち込むこと。そして、ちゃんと嫌悪感を感じること、この悪い感情3つを、出さなくていいんですよ。人に出さなくていいです。
自分が感じる。
はい。なぜこれをやってほしいかというと、もちろん息子さんの暴力は良くないことですよ。良くないんですけれど、
はい、
息子さんが暴力を振るうまでになってしまう、その経過を少し感じられるようになると思うんです。なんていうのかな、暴力はダメなんですけど、でも、ああ、人間ってそうならざるを得ない時あるよね、とか、人間って弱い時あるよね、私だってこんだけ必死に頑張ってたけど、こういう時、ああいう時って、そういえばあったわ、とか、あなた自身の本当の素晴らしい能力の中に、ちゃんと悪い感情をうまくコントロールしていた、経験って終わりだと思うんですけど、コントロールしすぎちゃうと、どれだけ怒ってたことがあるとか、どれだけ寂しかったことがあるっていうのを忘れちゃうんですよね。
はい、
なのでちゃんとその人間の悪い感情っていうのもそりゃあるけど、なんとかするみたいなご経験があったと思うので、まずご自身でその人間の弱い部分っていうことを感じてみる、その体感してみる、ちょっとそんな風にご自身の探求をしてみていただけますか？
はあ、わかりました。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。先生に一回お返ししますね。
はい、すみません。
はい。
もしもし、お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございます。
はい。先ほど息子さんがお酒を飲んでパチンコが入らないときに、
はい、
その暴力、お話ありましたよね。
はい、
これとあなたの感情とは全くちょっと別問題があると思いますので。
はい、違いますね。
うん。息子さんがアルコール依存症なのか、
多分それだと思います。
もしくは、
はい、
ギャンブル依存症なのか、
それもそうです。
いや、そうですっていうのはあなたが診断できると思えないんですけど、
はい
はい、息子さんを一応ちゃんと専門に見てもらう。これだけはちゃんとやってください。
はい。わかりました。
はい。よろしくお願いします。
いろいろといろありがとうございました。
はい。どうも、失礼します。
ああ、82歳の女性の相談でしたけどね。
なんだか、
うん、
いっぺん暴力振るわれたのに、えらく落ち込んでったよね、
はい。
そんなようなもんだろうと思うんだけど、しかし、だいたいこれは、ああ、マッサージしてくれたり、いい息子じゃねえか。
まあ、ただ、もうそのね、まあ、 なかなかね、家業もしっかりとやらないっていう、仕事もしないパチンコばっかり行ってるみたいなところにね。
うん、それはもうね、自分の責任というのは甘やかしすぎたんだよ。必死にやってるって、必死になって一生懸命かばってんだろ。この人は。
そうですね。で、まあ、殴られて一瞬怒りは覚えたけど、もうね、すぐに翌日には許してる自分がいるっていう。
なんか。
まあ、この女性ができることはもう厳しくすることでしょうけど。でもね。
子供が50近くになっても母親ってずっとこんななんですね。
そう。そんなもんなんだよね。
82歳
で、息子は48歳独身。
もうほっといたら。
そうそうそう、なんかね、独立させるっていうか、無理やりね、もうね、面倒見ないっていうのもありますよ、48。
もう、もう42になったら一人で行きなさいって。
そうそうそうそう、
ね、
ね、それがいいんじゃないかな。